Je voudrais d'abord remercier l'université de Hitotsubashi et en particulier Madame Naoko Miyaji et aussi Monsieur Imafuku pour m'avoir invité à venir au Japon après 39 ans. Je suis resté 39 ans sans venir au Japon. C'est la durée d'une vie pratiquement. Et je suis très, très heureux et très ému de m'adresser à vous. Madame Miyaji m'avait donné comme thème de cet entretien avec vous l'Europe, hors de l'Europe. Et j'ai quelques difficultés à parler de cela.
お招きいただきまして、まあ、とりわけ、宮地先生それから今福先生に、まあ、感謝したいと思います。39年後にこうして日本を訪れることができました。39年というのはほとんど、まあ、人生の時間にも匹敵するほどの長さで、こうした形で今日皆さんにお話しできることを大変幸せに思います。宮地先生から、外部のヨーロッパというテーマをいただきましたが、このテーマは、私にとって、少し難しい、点があります。
Alors, comme première approche de ce thème, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit ce matin pour commencer à parler du sujet.
まあ、このことを話す、最初第一歩としまして、今朝書いた、テキストを、これから、ご紹介したいと思います。実はこれ私は書かれたテキスト全く見てないのでどういうふうに翻訳できるかよくわからないんですけど、できる限りやっています。
Je voudrais partager avec vous deux souvenirs de ma petite enfance.
最初に皆さんと、私の幼年期の2つの思い出を、共有したいと思います。
Le premier souvenir se rapporte à la guerre, mais assez curieusement, c'est un souvenir heureux.
最初の思い出は、戦争に結びついたものですが、不思議なことにこれは幸せな、思い出です。
En ce temps, avec ma mère et mon frère, nous étions réfugiés dans un petit village de la montagne au-dessus de Nice, village appelé Roquebilière.
その時、まあ、私は、母と、兄弟とともにですね、まあ、ニースの、近郊の、ホップビリエルという、まあ村に、避難をしていました。
Ma mère avait fui la côte, suivant le conseil du consul des États-Unis, qui lui avait dit que, étant donné qu'elle était mariée à un militaire de l'armée britannique, nous étions sous la menace d'une déportation dans un camp de concentration.
海岸地帯から撤退しろというのは、これはアメリカの領事館から来た勧告で、それは私の母がイギリスの軍人と結婚していたために、もしナチの支配下に入った場合には強制移送の危険があるという、そういう警告を受けたからです。
À cause de la guerre, ce village était coupé du monde et n'avait aucune communication avec l'extérieur. C'était comme d'habiter dans une île très lointaine.
戦争のためにこのニース近郊のこの村は全く世界から切り離されてしまった世界になりまして、ほとんどそれは離れ島のような状態でした。
Nous étions privés de toute communication avec l'extérieur. Le village vivait dans un état de parfaite autarcie.
私たちは完全に外部との連絡が閉ざされてしまい、村は完全に自給自足の状態で存続していました。
Le souvenir que je veux partager avec vous, c'est celui des moissons qui avaient lieu pendant l'été.
私が、皆さんと分かち合いたい思い出というのは、この村での、借り入れの、夏の間の借り入れの思い出です。
À cause de l'isolement et de la guerre, il n'y avait plus aucun instrument moderne. La moisson se faisait comme au 19e siècle, au moyen de faux à bras et de faucilles.
まあ、外部と全く切断されてしまったために、この借り入れは近代的な道具を用いてすることができず、19世紀と同じように鎌とですね、を使って、まあ、するほかはなかったわけです。
Les hommes et les femmes qui avaient échappé à la guerre marchaient en rang à travers les blés, suivis par des femmes et des enfants qui glanaient dans les épis fauchés.
借り取られた方をですね、 まあ、女性、男たち女たちが、麦の間を歩きながら、拾っていくという、まあ、そういう形の、借り入れになりました。
Ma mère, mon frère et moi, nous avons suivi les faucheurs et nous avons ramassé du blé que nous pouvions ensuite moudre dans un vieux moulin à café.
私たちは、母と一緒にこの借り入れ人の後をついて回って、そこで拾った、方を後で古い、村をカフェや、コーヒーミルで、それを引くという作業をしたわけです。
L'impression que j'ai gardée sous ce ciel d'été d'un bleu éclatant est l'image d'un bonheur sans faille.
私が持っているこの時の記憶は、目を射るような、青い空、の、印象であります。
Au même instant, dans un village voisin, à Saint-Martin, des familles de juifs réfugiés tentaient de fuir l'arrivée des Allemands en escaladant la haute montagne du Boréon. Et nombre d'entre eux étaient capturés par les nazis et envoyés dans les camps de concentration et vers la mort.
全く同じ時に、隣のサンマルタンでは、ユダヤ人の人々が、ナチの侵攻を逃れようとして、ボレアン、するノンドラモンタニア、ボレアンという、山のですね、崖をよじ登ろうとして、その多くが、捕まり、絶滅収容所に移送されて、いたわけです。
Le souvenir de cet instant de bonheur des moissons a pour moi quelque chose d'obsédant. J'ai le sentiment d'avoir assisté aux derniers instants de la civilisation de l'Europe.Qui le reliait au néolithique.
この、借り入れの思い出というのは私にとって、頭を離れ、脳裏を離れないものだわけですけれども、それはなぜかというと、いわばヨーロッパ文明の最後の、瞬間に、しかもその文明が、ごめんなさい、新石器時代の文明と、結びついたヨーロッパ、なおつながっているヨーロッパ文明の最後の瞬間に、立ち会ったという、そういう思い出であるからです。
Lorsque la moisson était faite, les grains étaient réunis au centre du village, étaient battus avec des fléaux en bois, ou quelquefois au moyen de traîneaux incrustés de silex.
その、また、麦の、種が、こうして、集められた後ですね、からさおで、これを、打ち、それから穴を開けた、ある種の、ソリのようなもので、それを、打ったわけですね。バッター、打つ作業を、することになりました。それを手で、全て、やることになりました。
J'ai voulu parler de ce premier souvenir parce que lorsqu'on parle de la mondialisation, j'ai eu le sentiment d'avoir été témoin des derniers instants d'une société qui n'avait pas subi et qui n'était pas coupable de mondialisation.
私が、この話をするのは、現在その世界、グローバル化ということがよく言われるわけですが、私はこの時に、グローバル化の、罪を未だ被っていない、最後の、時期の、証人であったという、そういう気持ちを持っているからです。
Et cela se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale.
しかも、それが、第二次世界戦争の、さなかに、こういうことが、起きていたということをお話したいからです。
Le deuxième souvenir pour moi est plus douloureux et se rattache à l'époque de la colonisation.
二つ目の、思い出は、より、苦痛に、苦痛に、なもので、それは、植民地化の問題に、記憶に、結びついているからです。
Mon père était médecin dans l'armée coloniale britannique, dans un petit hôpital de la campagne au Nigeria, dans le pays Igbo.
私の父は、イギリスの、植民地軍の、医師としてですね、ナイジェリアの、イボ、人の、元で、医師をしていました。
Il était le seul dans ce poste et devait accomplir tous les actes médicaux depuis l'accouchement jusqu'à l'autopsie.
私の父は、この職場において、この地域の唯一の、ただ一人の医者として、出産から検視まであらゆることを引き受けていました。
À la fin de la guerre, ma mère nous a emmenés, mon frère et moi, dans un bateau d'une compagnie hollandaise pour faire la connaissance de notre père.
私の母は戦争の終わりにオランダの商船会社の船で私と私の兄を連れて父に会わせに行くことになりました。
À l'époque, les voyages ne se faisaient pas en avion comme aujourd'hui. Le bateau partait de Bordeaux et touchait tous les ports d'Afrique de l'Ouest pour y déposer des marchandises. Le voyage jusqu'à Port Harcourt au Nigeria durait plus d'un mois.
当時現在のように、旅行というのは飛行機によってなされるのではなくて船だったわけですけれども、ボルドーを出た船は西アフリカのすべての港を、で、交易をしながら、ナイジェリアまで、一月かけて、進むことになりました。
Le souvenir que je garde de cette rencontre avec l'Afrique est à la fois merveilleux et terrifiant。
この出会いの旅は私にとって、同時に素晴らしいものであり、また恐るべきものでもありました。
Merveilleux parce qu'il était pour un enfant né durant la guerre, l'entrée dans un monde de sensations, de couleurs et de liberté qu'il n'avait même pas osé rêver.
素晴らしいものだったというのは、戦争の間に育った、生まれて育った子供にとっては、この旅は感覚と色彩と自由にあふれた旅であったからです。
Et terrifiant parce qu'il révélait aussi à l'enfant la violence, la brutalité et l'injustice de la colonie.
恐るべきものだったのは、植民地の暴力、野蛮さ、凶暴さ、その恐ろしさを思い知らせる旅であったからです。
À partir de la ville de Dakar, qui était la première escale,sont montés à bord du bateau des hommes et des femmes africains qui voyageaient sur le pont au milieu du chargement.
このダカールから船で進むわけですけれども、その船の甲板には荷物の間にアフリカ人の男性たち、女性たちが乗り込んでいました。
Pour payer leur passage, les Africains devaient dérouiller les structures du bateau.Au moyen de petits marteaux que leur fournissait la compagnie.
アフリカ人の人たちはこの船の料金を払うために船のある部品部分をの錆を取る金槌で錆を取る作業をしてその運賃に変えていたというそういう状態でありました。
En plein soleil, dans le vent, sous la pluie, les Africains frappaient toute la journée sur le métal rouillé.Et ce bruit m'obsède encore aujourd'hui.
雨や風の中で、このアフリカ人たちがこの錆を必死にまとっている。その時の音が、今でも私の、耳の底を離れることはありません。
Il y avait quelque chose de triste et d'épuisant dans le rythme des marteaux qui s'alliait à la vue des corps dénudés, luisant de sueur, et donnait un portrait réel du temps de l'esclavage.
この金槌の、音というのは悲しくも消耗人を消耗させるもので奴隷制の時代の苦しみというものを思い出させるものでした。
Par la suite, j'ai assisté à d'autres scènes qui donnaient une impression de la violence de la colonie.
それに続いて私は植民地の暴力を思い知らせる他のいくつもの場面に立ち会うことになりました。
Elle devait paraître naturelle à beaucoup d'adultes.Qui profitait de la colonisation.
それは、植民地化をから利益を得ていた、多くの、大人にとっては、自然なものに、見えたはずのことです。
J'ai vu les prisonniers africains enchaînés qui creusaient des fossés le long des routes.
私は、アフリカ人の、囚人、が、縛られてですね、そして、から、撃たれて、到着されていく姿を見ました。
Et longtemps après, je me souviens de la cruelle indifférence des district officers qui nourrissaient leurs chiens mieux que leurs employés.
後に私は、それはこれは英語なんですが、植民地の、植民地軍の士官というふうに、言っているのか、DOというふうに、ルクレジオさんの本の中に出てくるん、ですけれども、その、残酷な無関心ですね、彼らの、使っているその原住民の少年たちよりも、彼らの飼っている飼い犬たちの方により良い食事を与える、 この人々の残酷な無関心さにを知ることになります。
J'ai voulu vous donner ces deux souvenirs parce que pour moi ils débouchent sur ces questions de la mondialisation et du clash of civilizations, de la rencontre des civilisations.
この2つの、思い出を皆さんにお話したのは、私がここから、グローバル化、そして、ある人々が文明の衝突と呼んでいるものについて、お話ししたいからです。
Dans mon esprit, ils remettent en question des notions qui semblent aujourd'hui parfaitement admises, celles du terrorisme par exemple, ou celles de la mondialisation inévitable.
私は、現在では、もはや一般に認められているように思われているいくつかの観念、例えばテロリズムであるとかグローバル化といったものを、もう一回、問いに伏したいというふうに思います。
Ces souvenirs aussi remettent en question pour moi les questions qui ont trait à l'éducation ou à l'identité.
この2つの記憶は同時に、教育とか、アイデンティティといったこともまた、問いに伏すことになります。
Ils remettent également en question le but même de la littérature. Est-ce que la littérature se suffit à elle-même ou est-ce qu'elle doit plutôt s'inscrire dans un combat pour la justice ou pour une meilleure compréhension de...
このことはまた、文学の目的といった問題にもつながります。それは、文学は果たして、自分、自足してよいものでしょうか、それとも不正、社会の不正に対する戦いの中に、自らを書き込むべきものなのでしょうか。
Et si la littérature est cette interrogation sur sa propre identité et sur son passé, certainement ces souvenirs m'ont poussé à examiner les questions qui sont posées par le passé colonial et le passé esclavagiste de l'île Maurice.
文学が、もしその後者の方のものであるとすれば、こうした思い出が私を、促してモーリシャス島の、歴史、その過去に関心を寄せることに導いたというふうに思います。
Et ces souvenirs, même s'ils peuvent paraître à la plupart d'entre vous très lointains, pour moi ont un sens particulier aujourd'hui, et je pense qu'ils me permettent de comprendre des éléments de l'histoire contemporaine.
これらの思い出は皆様方にはもしかすると遠いもの、非常に遠いものに思われるかもしれませんが、私にとっては現在の出来事を理解するために大変特別な意味を持った思い出なんです。
Aujourd'hui, il n'existe plus de société ou pratiquement plus de société qui sont coupées du monde comme celle du village dans lequel j'ai grandi.
現在では私がその中で育ったような、全く世界と、切り離された社会というものはもはや存在しません。
Et d'autre part, le passé colonial a cédé la place à d'autres problèmes qui sont aujourd'hui très urgents, qui sont des problèmes des flux migratoires et de la créolisation.
他方ではそのかつての植民地主義の問題は現在では、移民の、波といわれるもの、そしてクレオール化と呼ばれるもう一つの問題に道を譲りました。
Pour quelqu'un qui regarde l'Europe et particulièrement la France, il est certain qu'aujourd'hui la question de l'intégration des minorités ethniques provient directement de ce passé colonial et de cette des questions qui ont été posées à ce moment-là.
もしここでフランスに目を閉じるならば。現在その社会における統合ですとか、民族的少数者の統合といった問題がこの、植民地時代の過去に由来するということは確か確実なことであります。
Et je parlais avec ma fille de ces questions et elle m'a signalé qu'il y avait un nouveau mouvement politique qui s'était formé actuellement en France, qui s'appelle les indigènes de la République.
私は私の娘とこの問題について話していたときに彼女が教えてくれたことは現在フランスでは共和国の原住民と呼ばれる新しい運動が形成されているということです。
La France a cru pendant longtemps avoir le monopole de la démocratie et offrir l'explication philosophique unique de la société.
フランスは長いこと民主主義のを自分たちが独占している、そして唯一の哲学的な説明を世界に向かって自分たちが提供しているのだと信じてきました。
Son modèle de l'intégration a été remis en question récemment par des troubles qui ont éclaté dans les banlieues de la capitale.
しかしそのフランスの統合モデルが、つい最近、首都の、郊外において、起きた混乱によって問い直されて、いるわけです。
Des jeunes gens qui ont été laissés, à l'abandon, du fait de cette fameuse intégration qui manquait son but, se sont révoltés. Et aujourd'hui, il y a cette formation, qui est politique, dont l'auteur est une jeune fille de 20 ans qui s'appelle Houlia. Houlia, en arabe, veut dire liberté.
パリ郊外で、若者たちが、この目的を書いた、統合という、理念に反旗を翻して、今ご紹介したような共和国の、原住民という組織が今、できているわけですが、この組織の、提唱者は、20歳の若い女性で、その名前をフーリア、アラビア語で自由という名前の、女性であります。
Et cette révolte implique la nécessité absolue de la véritable intégration, c'est-à-dire de la pluriculturalité, de l'interculturel.
この反乱は本当の意味での統合が行われるべきである。それは複数文化的であり、漢文化的であるような、統合であって、これまでの統合とは全く違うものである。そういう、統合を、これから行わなければいけないという、絶対的な必然。必要性を指し示しています。
Et aucune société aujourd'hui, qu'elle soit en Amérique, qu'elle soit au Japon ou qu'elle soit en Europe, ne peut se prévaloir de connaître la vérité concernant la démocratie ou concernant la culture.
現在ではアメリカであろうとヨーロッパであろうと日本であろうといかなる社会も自分たちが民主主義の真理を所有しているのだというふうに誇ることはもはやできない時代になっています。
Et étant moi-même issu d'une famille qui a une double identité, française et mauricienne, j'interroge davantage l'identité mauricienne pour trouver la réponse aux questions actuelles, parce que l'île Maurice est un des États aujourd'hui dans le monde à avoir proclamé l'interculturel comme un des thèmes fondamentaux de la société moderne.
私自身フランスとモーリシャスという2つのアイデンティティを持っていますけれども、私はこの問題に今申し上げた問題に一つの答えを探るためによりモーリシャス人としてのアイデンティティの方にを考えてみたいと思います。というのもこのモーリシャスという国は現在この漢文化的なアイデンティティというものをはっきりと宣言している国だからです。
Dans ce pays où l'on parle 6 langues différentes et où l'essentiel de la population doit s'efforcer de survivre au jour le jour, cette affirmation de l'interculturel me semble un modèle à suivre.
この国では6つの異なった言語が話されており、人々は本当に日々カツカツの生活をしていますけれども、このモデルはこの漢文化的なアイデンティティという考え方はモデルとして役立ちうるものなのではないかと思います。
Ainsi, j'ai été particulièrement ému lorsque Monsieur Ryuta Imafuku a annoncé l'existence de cette université libre de Amami. Parce que je crois que c'est là aussi un exemple de la conduite que l'on doit avoir pour résoudre ces questions concernant les relations culturelles, l'interculturel.
こうしたわけで、今福さんから奄美自由大学のというものが存在しているというふうに伺ったときに、大変嬉しく思いました。というのも、この自由大学の試みも、またこの漢文化的な、先ほど申し上げた問題を解決するために、大変有効な、試みだと考えたからです。
À l'occasion de ce voyage, j'ai pu aller très vite du nord au sud du Japon. Au nord, j'ai pu rencontrer la nièce de Thierry Yukier, qui est une des grandes poétesses du peuple Aïnou, et voir l'effort de la famille de Thierry Yukier pour créer un musée à la mémoire de cette jeune fille décédée trop tôt.
今回のその大変、短い、日本の、北から南へのこの旅の中で、私はまず釣り幸恵さんの、名護さんに、お会いしました。そして、この方たちが、この、若くして、亡くなったあの偉大な、アイヌ民族の、学者のために博物館を、作られていて、そこを、訪れることができました。
Et au sud, j'ai pu...apercevoir les traces de l'interculturel dans, à Amami en particulier, dans la coexistence de trois religions, la religion shintoïste, la religion catholique et le chamanisme, occupant souvent les mêmes lieux.
今度は南の方では私は、この奄美で3つの宗教、神道、それからカトリック、そしてシャーマニズムという3つの神道がしばしば同じ場所を、を占めつつ、共存している姿を、目にすることができました。
À Amami, j'ai pu voir des banyans qui expriment la pensée, la pensée même de l'île et son goût pour l'expansion et pour la diversité.La forme même du banyan exprime un jaillissement qui va de la terre vers le ciel et qui, à mon avis, peut être une ligne de conduite à suivre en philosophie.
Il n'y a pas tant de bien, tout le bien pour dire.
Les banyans, banyans. Kajumaru.
Kajumaru.
Le banyan.Oui. Kajumaru a fait une expansion vers le ciel. Le Shinto est une forme verticale.
Et le catholique, c'est le quoi
de rencontre. C'est un carrefour. Et les trois cohabitent à Amami dans le même lieu. Mais c'est Kajumaru qui est le centre.
Qui est le centre de cette sa rencontre.
Voilà,
さっきの写真の中に、ガジュマルの木が写ってましたけれども、このガジュマルの木は、今お話しいただいたんですけれども、これは、大地と、空と、結ぶ木であります。で、神道はある意味で垂直の線、そして、カトリックはこれは出会い、十字ですから、これは出会いなわけですけれども、そうしたさまざまな要素がこのガジュマルの木の姿の中で、出会っているという、そういう印象を持ちですね、こういう形で、これからも、これからの、文化活動を、続けていく、そういう、導きの線になるようなものがここにあるのではないかというふうに、思いました。はい。
Et dans mon esprit, la vraie mondialisation, ce n'est pas la domination de l'Europe ou de l'Amérique ou du Japon par des moyens économiques, c'est la capacité que chacun de nous avons, comme à l'île Maurice ou comme à Amami, de recevoir les influences qui viennent d'ailleurs et de prendre la part positive de ces influences.
私にとってそのグローバル化というもののビジョンは、ヨーロッパやアメリカや日本などが経済にものを言わせて世界を征服していくということではなくて、モーリシャス島や奄美島で私たちがいくつもの影響を受け入れる、その能力を高めていくということが鍵であろうと思います。
Et je vais terminer en disant que à l'île Maurice, un des grands ennemis de la pensée mauricienne,C'est Samuel Huntington qui a écrit The Clash of Civilization. Ça, c'est le livre à bannir. C'est le livre que l'on doit détester avant tout. Et qui a servi aux États-Unis depuis maintenant 20 ans pour diriger la politique extérieure.
Et 最後に私がお話したいのは、このモーリシャス島で、最も、最悪の敵というふうに考えられているのはサミュエル・ハンチントンの文明の衝突という本であって、この本は追放し抱きすべき本であると私は考えます。 20年間この本によって、まあ、アメリカの対外政策が決定されてきたんですから。
Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que nous allons pouvoir échanger des impressions.
ご清聴ありがとうございました。これからあとは皆さんと意見の交換をしていきたいと思います。
まだルクレジオさんともご挨拶もしてない、ようなんですけど、まずは竜太先生とルクレジオさんの、まあこれはめったに、奇跡的な、会だと思いますけれども、その何でしょう、最後の、ちっちゃなウェットティッシュみたいな、ものを用意 してきましたんで、皆さんにちっちゃなウェットティッシュの引き出物を、紹介させてください。で、本当に、奄美のことに触れられることをこの場で、まあ、今ルクレジオさんも触れていただけたので、少し旅をしながら、奄美のことを現地にいるよりももっと近い形で皆さんと共にする、想像力と共にする喜びを得ることができましたけれども、この奇跡的な作家であるルクレジオさんに、ようこそおいでくださって、私たちと共にこうして座って、そして、書いたものを読んでいただき、そして創造的なものを、分け持ってくださる、実にありがたく、得がたいことだと心より、感謝をします。で、こうしたことを可能にしてくださった、まあ、竜太先生、それから一橋の鵜飼先生はじめ、宮司さんに、感謝をいたしますが、実はこの10日間から2週間ほど、30年から40年にかけて、ずいぶん引っ越しをしまして、下北沢、代々木、駒場、アリゾナ、サンパウロ、八王子、佃、こう数十回の引っ越しの折にもトラックの荷台からどうしてもこぼれずについてきてくれたらしい、そういうものをこぼすということをしなかった心根が、この珍しい時を得てその心根が語り出しているような気がします。で、40年近くも、まあ、先ほど39年前に日本においでになった、おいでになられたということを聞いて運命的なものを感じますけれども、クレジオさんの書物たち見つけ出したらちゃんと残ってまして、で、悪魔払いってこれは創造のコミュニティ創書のこういう本でした。で、この本そのものの力、創造コミュニティ創書でね、で、これの原版もぜひ見てみたいと思いましたけれども、原書がはいという、はいという、ま、万が一これがはいという言葉で大型で出版なさってたら、さぞそのこちらが感じたであろうドキドキはさぞ違ったんだろうと思います。それから、長所、物質的恍惚、この特別の3冊の本をある種のこう下に敷く葉っぱのようにしてバッグの底に、まあ、平出さんだったら刺すっていうんでしょうけど、敷くように敷き詰めるようにしまして、もうこの時にもうある予感があったんですけども、小さな旅を10日から2週間しておりました。で、ルクレジオさん、あるいは竜太先生、あるいは皆さんのされていらっしゃる、旅の深さには到底、お指もつかない、私はどちらかというと自閉症タイプですから貧しいものでしょうけれども、今日この日を本当にその、一期一会のように感じて、奇妙な何か歌を歌うようにして皆さんに差し出してみたい、これはそうした差し出してみたい 姿の見えないものですけれども、ある、まあ、啓示と言ってもいい、何と言ったらいいんでしょうかね、ある種の、まあ、僕は宗教的な言葉を使って、改心、回る心、何かと、まあ、もう一回、初心に出会うような改心、の心の底でその改心の絵のようなものと出会いました。で少しドキドキしながら、まあ、1週10日ぐらい前にこの久しぶりに取り出した、まあ、40年も手元にあってついてきた何でしょうね、小スピリットにもう一回手を差し伸べて、ドキドキしながら、ドキドキしますよね。でこの本を開いて、でまず情のところで、まあ、随分線引っ張ったりなんかしてます。で線引っ張ったらもう本当に他人が線引っ張ったみたいなもんですけどね。でその中で、例えばルクレジョさんが、この本の中には西洋美術の複製が全く見られないと。でそれはなぜかというと、そういう絵画カタログ美術館や実業家の家の職能などで出くわしているうちに、この本の著者は自分のことですよね、それを心底から憎むようになってしまった。でそのものよりも、無名の文化の動的な印や習俗的な入れ墨や、あるいは広告のなんかあくどいものの方がまだマシだとおっしゃる。で心底そういうものを家具のように憎むようになった。でこれを、おそらくこれを、読んでいたはずで、もう全く忘れてますけどね。で再びその、大正名画みたいなものですよ、それを家具のようにして見るという、途方もないその、目に再び出会いまして、で同時にその、確かグレン・グールドについて語ってている時に、高橋裕二さんが音楽なんてものは家具になっちまってるっていう、吐き捨てるようにしておっしゃった、確か朝日かなんかの、右上の隅に書かれた、言葉は実に印象的に、意識の地下水が、何かそれの家具の磨かれた光がそこへ並ぶようにして、覚えていて、でもう並びと言ってる時に、これから皆さんにお話しすることがすでに、俺がもう何かを言いたいんだって言って出てきている証拠で、その地下水からそれが 手を伸ばしつつあるんですけれども、この、立石名で、これが1月22日頃ですから、この晩この場面を読んで、で、心底食堂の絵を憎むというその心が、私の中にすでにその浅いとか無縁の筋がつける、肉につけるような溝のようにして、私の中を地下側になって、どこかを流れ始めていたらしいんです。でそうしていながら、そうした状態で、ある改心のような出会いの場に行き着きました。ちょうど昨日の夜、先ほど竜太先生がおっしゃったように、来月3月放送のこだわり人物論という、まあ、NHK 教育テレビの柳田邦夫さんの撮影取材に入ってまして、で 4,5 日旅に行ってまして、1月31日の月曜日ですから4日ぐらい前に、柳田さんは兵庫県の辻川というところの小さな家の貧しいところに育った大変な子供だったんですけれども、その子が唐の時に訓女犯と言われてたらしいですけどね、あんまりいたずらが激しいもんで、まあお母さんが子供がたくさんだもんで構わないような時期があったらしいんですね。でそれで三木家という庄屋さんの書物蔵に、まあ、預けられて、そこで書物蔵に入って、そこが 大学者になる、クンニョハン大学者になる出発点だったんですね。でそこで、そこの書物ぐらい行ってみようというわけで、カメラが後ろから追っかけて初めて、その、書物ぐらの中に這い寄るようにして入っていってびっくりしました。書物がこっちを向いて待っててくれないんですよ。でそこで、一瞬にして、まあ、おそらく今読んでみてはっきり分かりますけれども、家具のように見える絵画あるいは家具のように背でこちらを見つめている書物たちそういうものが私たちの第二第三の目になってますからでそういう目が一瞬にして、隠されるっていうか展開するというかまあ改心ですよね光景が変わる運動が始まっておりました。そこで私の心の底のもう一つの手が何か、まあ、ルック・レジオさんのいっぱい優れた言葉で言いますと足の茎の中でしわがれた呼吸音がするようにしてかすれた呼吸音が私の中から出てきてでそしてそうして、何かを言い始めたようです。実はそこにスーツケースの中に八王子中央図書館から借りてきたルクレジオさんの十数冊の本と、竜太先生の本五六冊詰め込んで持ってきてるんですけどねこんな本に詰め込まれるものではなかったはずだというそうした、こんな書物の姿ではなかったのではないかっていう地下側からのもう一つの声の浮上も、あったのだろうと思います。柳田さん当の柳田さんが対面した本というのは全く本の姿が見えなくて薄い板でできた下駄箱の背の高いようなそういう箱が5、6個置いてありましてあっけに取られてその蓋を取りまして見たら本たちが積み重ねられて柔らかく寝ているんです。でもちろん背なんかありませんから見えません。そうした、まあ、和本と言っていいのかどうかそれを誇りを払って丁寧に柔らかく手のひらの上で少し髪を回せるようにして開いてしゃがんで座り込んでいきますと私もう66になりますけれども私もまた初めて当10歳の柳田クンニョハンがそんなふうにして書物の中に本の虫になる瞬間に刹那に本を手にして読みふけることに入っていった通路に私もなっていきました。でそこでもう瞬間皆さんもお気づきになると思いますけれども私たちの目はまあ、先ほど大学の制度の話をされましたけど竜太先生優れたお話をされましたけれども八重洲ブックセンターでも紀伊国屋さんでもあるいは大学の図書館でもあるいは自分の書斎でもまるでコンピューターのインデックスのようにして背中の書物の金文字がそれがこちらを見つめているわけです。でそうしたことにまあ、おそらく天才的なこの気づき方ですよね。ルクレジオさん美術館や食堂などでルクレジオ氏が目にされて神ってそれを憎んだというその目この天才に私は私なりにその自分の心の地下の底の目で同時にしわがれた呼吸音を発する神の心をこうしてそれに再会して私の中でもおそらく遠い昔そういうものがあったんでしょうね。あるいはもっともっと深いもっと鋭いもっと譲らない目もまあそれはモーリシャスにあるかもしれない。あるいは先ほどルクレーションさんが言われた、船の金具を叩いて錆を落としているそういう音にもあるかもしれない。そういう改心にこの 2週間10日間で、本当に小さな旅でしたけれどもたどり着きました。でもうここからはおそらくもう気がつきましたからそれないと思います。で、ルクレジオさん人々が言葉を使用しそれを白い紙の上に並べた時人々はもう人々はそのことに気がつかなかったが実は紙の上に並べていたものは貝殻貝だったのだってでこういうことおそらく この才能は無意識に書いているはずです。でそうしたものにもう一度、本にね古い名刺がこう差し込んであるんですよね。それ見たらね、僕は66年から67年、下北沢の金水荘っていう6畳間のアパートにいたんですけど、その住所がある名刺が挟んであるんですよ。ということはその時読んでる。でその時の自分にも気がつくような、その時の熱中にもその時の感動にも気がつくような改心が起こってました。でそれ、書くということと読むということは他人の新しい声を借りるということだって、こういう、あるいは、亡くなられて非常に優れたフランス文学者でしたが、豊崎浩一さんが実にみずみずしい文章を物質的恍惚の解題で、なさってまして、で何とも言えずそういうものを読んでる時に本当に紙の歌ですよね、仕上がれた足の茎のパピルスの言葉として、この部分を弾いておきたいと思いますけれども、重要なのはこれはルクレジオさんの言葉です。重要なのは書くものに対する自分の位置を決定することではなくて、これは若いから今違う考えをお持ちかもしれませんけれども、書いている間ボールペンを導いていくエネルギーを試してみることであるっていうふうにおっしゃって、で豊崎さんとてもそのことに、まあ、あの人ラグビーまでやるくらいの、不思議な運動家でしたから、それに感応したのかもしれません、素晴らしい引用の仕方をしていらっしゃいました。まあ、ここで本当は竜太先生と一緒に、ボールペンの出てくる、詩の一節をやろうと思いましたけど、まあ、それはもう飛ばしまして、昨日遠野から帰ってきます時に、X パックで竜太先生送ってくださった、まあ、外語大で宝石のようなパンフレット、ルクレジオ群島周遊っていうのを作ってくださって、それを目にし手にし、食べつすがめつしている、これ本ではできませんからね。こうした新しいものを作っていく運動が奄美自由大学とは別のルートで成立してまして、でそれを見てましたら鬼茶っていう地名が出てくるの、もう震撼させられてね、鬼茶、その響きに惹かれてました。遠野っていうのもアイヌの言葉で、あれは湖のあった場所っていう意味ですけどね、遠野、あれは私たちもカタカナで感覚するようなところまで来てます、お兄ちゃん。でそうした気づきの、おそらく例外的な作家として、まあ、ロブグリエも、それから何て言いましたっけ、あの女流作家、あんなのも読んでましたけども、こんな改心を誘うような構造と、質を持っていなかったと思います。で昨日遠野でも柳田邦男さんの晩年の書斎が移築されても残ってまして、そこで、録音してましたけれども、驚くべきことにまだほとんどの書物は背がなくて、少しよじれて、和本が立てられてよじれちゃって、実に柔らかく持たれて、なんか、石の葉っぱかシーツか地下の虫たちの天井の薄い板みたいにして安らかに書物が眠ってました。そういうところに書物を戻しましょうよ。僕はそういう改心にたどり着きました。で自分の書斎をそういうふうにしていくように思います。で昨日の夜に戻りますと、今日おいでですけどね、若い詩人の長澤浩太さんが大きな箱に膨大な自分の、詩の断片を全部クリップに留めて、一つ一つの雪のように詰めて大きな箱にして送ってくださっていて、こんなふうにして私たちの、気がついてみたらこんな、とにかくコンビニみたいに見つめられている世界、本に見つめられている世界と過ごしてきたわけですよね。こんなことはもう本たち、木たち、耳たち、声たちとのその引きずり方みたいなものは決定的に変化してきたな、 そうした改心にこのクレジオさん、天才クレジオのおかげで、あるいはこうしてこういう機会を作っていただいたおかげでつぶやいておりました。初めてお会いしますけど、まだご挨拶もしてませんけれども、この軽な作家にここを入り口にして、これからその宇宙に参入していく、そのささやかな印として、僕はこれ出版事業みたいにしてフリーペーパーを皆さんにお渡ししてるんですけど、お金がないからカラーはあんまりできないけども、少し混ぜてありますけど、そういう、ま、これ本心ですよ。でこういうことが起こるなどということを想像もしなかったです。まあ、まずはそれを可能にしてくれた、引き金を引いたこのルクレジオ氏に感謝しますけど、その後のその時間の膨らみというのは、そういう言葉ではとても通用できないような種類のものだろうと思います。少しウェットティッシュみたいなご挨拶の一筆書きなんていうふうに申し上げましたけど、こういう機会に、とても、まあ、真面目なところっていうのかな、本当のところっていうのかな、それがもしかしたら文学って言われるものかもしれませんよね。そういうところに出会いました。ありがとうございました。
今吉本さんの話の中で、ルクレジオさんの悪魔払い、まあ、はいという本の、一節が惹かれて、いましたけども、先ほど吉本さんが惹かれた部分で、人間が言葉を使って、まあ、書く、でそれを白い紙の上に書きつけたときに、実は人々はそのことに気づいてなかったけれども、実は紙の上に並べていたのは貝だったと、貝であったという一節があって惹かれたわけですけど、まあ、これは僕もまあ痺れて、記憶のある一節で、今たまたまポケットにあった奄美の貝を3人の吉村さんとルクレジオさんと、まあ、僕自身の前にちょっと並べて、おきました。これの後の時間のおまじないおまじないのつもりで、まあ、なんか奇妙に、自主的な感じもしますけど、でも今ルクレジオさんの話と吉村さんの話を聞いた、流れで言えば、そこにあるのは非常に明晰で、まあ、ある意味覚醒した今の世界っていうものを見る目だと思うんですね。だそれをその語り、それについて考える方法っていうかな、やり方には、我々が慣れ親しんだ考え方とはまた別のものもあり得るということも伝わってきたと思うんですね。でそこに常にある物質的なものとの直接の接触感っていうものがあって、先ほどルクリジョさんはガジュマルの木に、まあ、これは奄美で、バニアンっていう、まあ、これはモーリシャスでもとってもルクリジョさんにとっても馴染みのある木なわけです。まあ、いろんな種類がありますね。もともと、まあ、いわゆる幼樹っていうインドの菩提樹ですね。でこれもいろんなタイプがあるわけですが、今もインド、15歳ぐらいの少年が菩提樹の中に入ってずっと瞑想、断食瞑想を続けてるニュースがずっと前から伝わってますけど、まあ、そういう仏教徒にとっては宗教的な意味を持った木でもあったわけですが、それがモーリシャス、にもたくさんありました。で奄美でそれに別な形で、まあ、出会う経験だったんですね、今度の旅は。で、まあ、僕も今回彼を、まあ、僕自身にとっても発見の旅であるわけですから、僕は、まあ、案内人ということでもないんです。一緒になって、分からない方向に向かって、直感的に足を踏み出していくと、ただそれを誰かと、まあ、一緒にやってみるということだけだったんですけども、まあ、ただ一つだけまあ、プランじゃないんですが、考えてたのは、まあ、今回は木を訪ね歩いてみようかっていうことはちょっとありました。木の巡礼ですね。でそれは別に直接その彼に話したわけでもなかったんですが、 道行きが進むに従って、ルクレジオさんからのその反応は非常に強くなってきた。で、キーに対するさまざまな、問いかけもありました。今ガジュマルのキーにおいて、まあさまざまな場所の力っていうものが交差しているというような話を、まあ、されたわけですね。で、こういうなんて言いますか、思考の一つの、あり方っていうかな、つまりある問題を、今の現在の世界のですね、さまざまな問題について、例えばガジュマルの木っていう非常に具体的なもの、しかもそれは、エルグリジョさん自身の、家系の物語において特別の場であるモーリシャスのガジュマルの風景と直接結びついているわけですから、それは非常になんて ファミリアな物語というか、そういうで事物でもあるわけですね、ガジュマルというのは。つまり生物学的なその自然というようなことではなくて、それ自体ある意味では感情的な存在なんですが、しかしそれがある具体物としてそこにあって、それを通じて世界というものにこう、自分自身をこう結び合わせていく、そういうスタイルですね。これは非常に新鮮なというか、今のこういう状況の中で僕には非常に力強く思います。で、まあ、吉松さんとも奄美自由大学でずっと、まあ、吉松さんの存在があるからこそ僕はこの自由大学という、まあ、大学ならざる大学がですね、可能なんじゃないかというふうに直感した、まあのも、まあ、吉松さんの存在があってこそなんですが、僕はそもそも奄美に導き入れてくれた案内人は吉松さん、吉松幸三さんでした。ですから吉松さんともずっとそうした事物物を訪ね歩くという一つの具体物に対する直接的な関係っていうものを取りながら、しかしその具体物を、まあ、科学的な対象って言いますか、そういうふうにしてその客観化するんじゃなくて、それを言語的あるいは感情的なもののある分身としてですね、捉えていくような、そういう流れの中で奄美と付き合ってきた。それをルクレジオさんは言葉を返さないで直感的に感じ取ってくれたような気がします。あと吉本さんの話で非常に、まあ、衝撃的だったのはやっぱり書物に対する、まあ、柳田国男のですね、故郷から、遠野までを訪ねられた直前の旅で、柳田の書庫の本が、まあ、我々に背を向けてですね、まあ、通常我々が本を置くような形で棚にこう背の文字を、きらめかせて並んでいるのではない、本っていうものに対するある突き放したって言いますかね、逆に言えば本が情報媒体として背拍子を向けてこちらを見て睨んでるっていうのは、ある意味これはまさに文字言語っていうものが本の中から単独に言葉の文字性って言いますか、あるいは言葉の意味ですも含めた文字性が本というそれ自体は実に自物的で生物、生態的でもあるようなものからこう滑り出してきて、ある意味でが我を主張する、我を主張するっていうかな、それが背拍子に集約されてるのかもしれないっていうことも思ったんですね。とするとやっぱり背拍子を見て本っていうものと、関係をただ、持ってるのは、これはある意味で本の中に込められた言葉というものの全的なありようから言ったら、非常にそれを形骸化してしまっているのかもしれない。で、柳田国男の蔵書の例にしても、あるいはルクレジオさんが、文字書物に対して書かれた悪魔払いの、まあ、文章にしても、そうした書物という形式が持っている別なありようですね、それを語っている。それはつまり、まあ、ある意味では文字にすらならないようなものを、文字化できない音を本自体も、まあ、はらみうるということでもあります。しかし本になった途端にそれがどこかで消えかけているということも事実で、おそらくであるからこそルクレジオさんは自分の本書物という形で刊行された自分の本に対してとっても まあ、ある意味冷淡というか、それほど強い執着を示さないということに今回、 はっきり気がついて、非常に心を打たれたというか、驚いたんですね。ご自分の本を、ほとんど今現在もちろん所有してないし、翻訳も日本で40冊ぐらいの翻訳が出てるんですけど、ほとんど見たことがないっていうことですね。まあ、これはエージェントや出版社が、まあ、怠慢だということもありますけど、パリに送っても彼の手元には届かないって、まあ、いうことだそうです。彼はパリにいませんから。まあ、でもそれは結局は彼自身が自分の出版された本についてそれほど強い執着を持たないということでもあるでしょう。にもかかわらず、ルクレジオさんは文字を書き続け、まあ、結果として本を出版し続けているわけなんですね。この道理というか、不条理というか、そこにやっぱり一つ我々が何かを書き、表現し、そしてそれが本という媒体になって我々のもとに届けられるという、届けられるということの秘密もあると思うんですね。だから今回はまあこんな変なオブジェのようなものにして、ルクレジオさんの本をいたずらのようにして、本ならざるものにこう変身させたというようなところもあるわけです。とりあえずそのぐらいにして、また。
今の竜太先生のお話を引き継ぐようにして、せっかく皆さんのお手元にとても充実したテキストがいくつかありますから、それを参照しながら、このことを申し上げたいことを言っていきたいと思いますけれども、話に聞くというんですか、耳にして耳のそばでできる世界というのは、まあ、ラフカディアハンもそうですけども素晴らしいものがあって、で今日初めてルクレジオさんとお会いしましたけれども、先ほどリュータ先生がおっしゃった、メキシコでのリュータさんと、ルクレジオさんの出会いのことをリュータさんの口から聞いて非常な印象を持って僕は覚えてましてね。でそうした、まあ、ここでラフカディオハンについてお書きになってらっしゃる、落合さんの文章が最後に、コピーされてますけれども、再話するリテリングとかリプレゼンテーション、再記述、再提示行為、これは漢字の方が案外には伝えてるかもしれない。もうまた書いて、また書いて、また積み重ねて書いて、積み重ねていって、あるいは話していく、そうしたデッサンのような、そうした話がたまるということがとても大事なことになってきているような感じがします。 ですから竜太先生がこういうことをおっしゃったんですよ。この文章と少しニュアンスを変えておっしゃったんですけど、あの長身の、ルクレジオさんが祭りの場から少し離れたところで気がつかれないようにそーっと立ってで佇んでらっしゃる姿がとても印象に残ったっていう、まあ竜太さんの感受性のスクリーンに残った像がこちらに映ってきましてね。でそれを聞いたのが十数年前ですけれども、それをそれこそ真似るじゃないけれども、それほど感応したことっていうのは真似ますからね。だからたまにそうした祭儀の場に奄美なんかでも行きますと、とっさにそのことを思い出して、で、自分の中で祭話のため池がまた出てくるんでしょうか。ある不思議な距離の取り方をしながらそこに空間を作っていくような挙動が生ずる。でこうなるともう、演技だとか学ぶということを超えて次の段階に入るんだろうと思います。でそうするとそういうことをこれからどういうふうにして私たちは意識化し、さらに無意識の、 豊かなところを手探りしていったらいいか。で、そうしたことの、とっても豊かなトンネルにルクレジオさんのテキストはなっている。僕はそう思います。だから本人は少し忘れている部分があるかもしれないくらい豊かさがあるような気がします。それはリー・ジョンファさんでも同じであって、ね、でまずは、皆さんのお手元のテキストに、従ってそういうことを申し上げてルクレジオさんのお声を聞きましょうかね。
じゃあルクレジオさん何か。
J'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de M. Yoshimasu et j'ai été très agréablement surpris d'apprendre que les livres n'étaient pas seulement rangés dans des bibliothèques et aussi qu'ils pouvaient être tordus et tournés et empilés. Et j'ai toujours pensé en effet qu'il ne fallait pas qu'il y ait un respect excessif du livre.
非常に注意して吉松さんのお話を伺いました。そして大変心よい驚きを覚えたんですけれども、それは書物というものが単に図書館に整理されるだけではなくて、ひっくり返されたり積み上げられたりねじられたりという、非常にいろいろな運命をたどるということを教えていただいたからです
。 Et en même temps, j'éprouve moi-même beaucoup de respect pour tout ce qui est écritC'est-à-dire ce qu'on appelle les manuscrits, ce qui est comme justement là ce que M. Yoshimasu a proposé, des manuscrits qui, sont, qui donnent l'impression qu'on est devant la personne humaine qui a écrit.
それと同時に私は全ての書かれたものですね、ここで Yoshimasu さんが私たちにくださったような趣向というものに大変大きな、敬意を持っています。私たちはこのようなものを前にしたときに一人の、人間を前にしたような、敬意を覚えるのです。
Parce que à travers les manuscrits, cela ressemble beaucoup à l'impression qu'on a quand on écoute quelqu'un parler. Et justement, j'écoutais la voix de Monsieur Yoshimasu et quand il évoquait la possibilité du livre qui ressemblerait à du vent ou au bruit de la mer ou au mouvement des vagues. Je pensais aussi à la caresse de la parole qui est une des premières raisons de l'existence de la littérature, c'est de donner ce sentiment de la caresse, de quelque chose qui vous met en contact et qui est agréable en même temps.
こうしたそのマニスクリを通して、私たちは、ある意味で、吉松さんが、先ほど、喚起されたようなですね、風や、海の波や、そうしたものに似た、書物というものを、考えてみることができますし、私としてはそれはむしろその、愛部のようなですね、接触をさせ、それと同時に心よい、そのような経験、それが私にとっては文学の第一の存在理由であるように思います。
Et il ne faudrait pas non plus être excessivement idéaliste, et il ne faut pas perdre aussi le sens de la morsure, et le sens de la, le sens de la, du piquant.Et de l'acidité, qui sont aussi des sens importants dans l'existence.
Et それと同時に、また過度に理想化してもなりません。というのも、紙傷の感覚、そして棘の感覚、そして、むざびり、アシディテ。
アシディテ。
ある種の、辛酸 を舐めるという時の辛酸のようなものだと思うんですけどもの感覚、そうしたものもまた人生にとって、大変重要な意味であると思います。
Antonin Artaud qui était un de nos grands poètes de la langue française mais qui était aussi un grand chaman je crois a également parlé de la nécessité de la cruauté du théâtre de la cruauté。
アントナ・アルトは、偉大な詩人であると同時に、私の考えでは、シャーマンでもあったわけですけれども、彼は残酷さ、残虐さの、必要ということもまた語りました。
Parce que dans certains rites, certains rituels, la cruauté est un élément important. Et le monde aztèque, qui a été souvent condamné à À l'époque de la colonisation par les Espagnols, pour ses excès de cruauté, était un monde qui était binaire. Il y avait la cruauté et la douceur, le sang et la caresse, l'amour et la violence.
いくつかのこの儀礼というものには、この残虐さが、大変重要な要素として入っておりますし、アステカのその、こうした儀礼は、しばしば植民地時代にその残虐さのためにスペイン人に断罪されたものですけれども、実際にはこの儀礼の中には残虐さと優しさとがですね、いわば二項的に両方含まれているものなんです。
Et avec Ryuta et Mafuku, nous avons marché dans Amami.Et nous avons suivi souvent des traces qui nous conduisaient à l'endroit où se trouvaient les Noro, les chamans, qui sont dans des lieux sauvages et qui donnent un sentiment de difficulté, un sentiment de danger.
Amami de Imaku-san と私たちは歩いた時にですね。いくつかの痕跡をたどって、奄美のシャーマンであるノロが、儀礼を行う場所に、たどり着いたわけですけれども、その場所は、大変、野生的な場所であり、その、場所の、光景は、ある、そこで、人が持つ感情の、困難さといったものを、感じさせるものでした。
Et pour les chamans, c'est vrai qu'ils avaient cette double identité. Ils pouvaient être bénéfiques et aider les gens à surmonter leurs problèmes psychologiques ou parfois leurs maladies. Mais ils avaient aussi la possibilité d'envoyer des mauvais sorts, d'empoisonner, d'envoyer des esprits qui pouvaient tuer ou qui pouvaient rendre malades.
シャーマンには二重のアイデンティティがあります。一つは益をもたらすもので、それは人々に心理的な、しばしば身体的な困難、病気といったものを癒す役割ですけれども、同時にシャーマンは呪いをかけたりですね、悪霊を起こり込んだりということもまたその能力のうちに持っております。
Et souvent j'ai l'impression que ce qui manque à la société contemporaine, pas seulement aux écrivains, mais à tous les éléments de la société contemporaine, c'est cette possibilité d'être ambivalent, c'est-à-dire d'alterner la caresse et la morsure, la violence et la douceur, l'amour et la haine.
私はしばしばこういう印象を持つのですけれども、現代社会に欠けているのは単に作家ばかりではなく現代社会全体に欠けているのはこの、両義性を持つ可能性、愛撫と、噛み傷それ暴力と優しさ、憎悪と愛とをその、共に、両義的に持つその、可能性なのではないかと思います。
Et un écrivain qui ne mettrait dans ses livresque des choses douces, des caresses et le les aspects agréables de l'existence et seulement les jouissances de l'existence, et qui oublierait la violence et la cruauté, sa voix ne pourrait pas être, ne pourrait pas apporter ce qu'il cherche à dire.
まあ、その愛撫や、心よい感覚、享楽といったもの、だけを、描き、私たちに暴力や、残虐さを、もたらすことを、忘れてしまった作家は本当に、その人が、伝えたいと思ったことを、私たちに伝えることはできないでしょう。
Et pour relier tout ce que l'on dit actuellementau thème de la globalisation, de la mondialisation, puisque c'est, je crois, le thème de ces rencontres, je dirais que peut-être que justement ce qui manque à l'époque contemporaine, c'est d'avoir cette double identité. Et ainsi, on voit beaucoup de gens, d'éléments de la jeunesse actuelle qui ont besoin de la violence. Il leur manque cette violence. Non pas la violence de la guerre, non pas...la violence politique, mais simplement le besoin de temps en temps, parfois, de dire les choses avec violence, de les exprimer comme s'ils mordaient. Et je crois que le danger, ce serait d'avoir comme élément fondamental de la société une douceur continuelle qui serait stérile.
Stérile.
Qui serait stérile.
D'accord.まあ、こうして、まあまあ、この会のテーマである、まあ、グローバリゼーションというふうなことと、について、まあ言われていること、と、まあ、今申し上げたことを、まあ、つなげて考えるならば、現代社会に欠けているものは、まあ、まさにこの二重の、アイデンティティであり、まあ、現在 の, その、まあ、人々は、まあ、ある意味でその、暴力を必要としているわけですね。でまあ、その暴力はもちろん、戦争ではないし、戦争ではありません、しかし、ある種の事柄を暴力的に、まあ、言うということを、まあ必要に しているのです。あたかも、噛みつくような形で、いくつかのことを、言う必要がある。でその要素を、まあ、欠いてしまった、欠いてしまうならば、まあ、文化というものは、不毛になってしまうと。
Et pour terminer sur une note justement qui parle de la globalisation, de la mondialisation, il suffit de penser à la formule de la célèbre formule du air-conditioned paradise, c'est-à-dire le paradis avec l'air conditionné, et de penser que peut-être justement l'American way of life ou le European way of life, la vie moderne présentée comme élément fondamental, c'est justement peut-être cela qui est d'une douceur, que dans cette douceur excessive et dans ce confort excessif, il y a une violence telle qu'elle en devient insupportable.
まあ最後に、まあこのグローバリゼーションということで、まあ申し上げたいのは、まあそのエアコン付きのパラダイスと。いうようなものが、ヨーロッパ的、さらにアメリカ的な生活様式ということになっているわけですけれども、そこでは過剰な優しさというものが強調されていますが、そして安楽というものが強調されていますが、そのただ中に実は暴力があって、それが今や耐え難いものとして現れてきているのだと。
Et quand j'étais à Mamie, j'ai vu une danse que j'ai beaucoup aimé.Et qui pour moi devrait rester l'image même de ce que doit, de la conduite que les êtres humains doivent avoir, c'est la danse des fous, dans laquelle, au moment des moissons, je crois, ou après les moissons, les gens se réunissent et chacun entre dans la danse et exprime sa folie.Et je crois que c'est une vérité essentielle qu'il ne faut jamais perdre de vue. Il y a en chacun de nous une folie, il faut l'exprimer.
À Mamie, de 私は大変まあ素晴らしいまあ踊りをまあ見ましたけれども、それはある意味で人間がその 行動様式を知らなければならない、まあ、そういうイメージを、まあ、与えてくれたものでした。それは狂人の踊りと言われるものですが、まあ、それは仮入れの時あるいはその後に行われるもので、まあ、その人々は集まって一人一人がその中にその踊りの中の輪の中に入ってそこで自分の狂気を表現するというものという、まあ、そういう、まあ、踊りです。で、まあ、そこに、まあ、私は本質的な、まあ、真理が狂気の表明という形で、現れているのだと思います。
ちょっと今ダンスでフーっていうふうに言ったんでゆかりさんは狂人の踊りって訳されたんですけど、これは六調っていう踊りでいわゆる沖縄では勝ち足っていうんですけど、うん、まあ、要するに村人が最後にいろんな歌踊りが終わった後乱舞をするんですね。輪になりまして、で一人一人が出ていってまさに、まあ、自分の、まあ、狂気の、まあ、狂気というかな、まあ、アモみたいなフリムンって言いまして、要するに自分の心がどれだけ触れるか揺れるかっていうことをその踊りで見せる、そう気が触れる触れるですね。だからフでいいんですけど、で一人一人がその狂気をその見せて、その後全員で、まあ、来る踊り狂っていくというそういう六調と言われているもののことです。はい、一応付け加えておきます。